22ページ。次はご案内。
消防サイレンを鳴らします。浅香四季和光新座市の消防団による訓練を新座防災基地で実施します。このため11月16日土曜午前6時30分に市内消防団施設8カ所の消防サイレンを鳴らしますので、火災などとお間違いのないようご注意ください。お近くにお住まいの方にはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。防災行政無線で緊急地震速報の試験放送を行います。全国一斉に行われる試験放送で、緊急地震速報のチャイム音と訓練をお知らせする内容が放送されます。市の防災ラジオからも同様に放送されますので、お間違いのないようご注意ください。日時11月5日火曜午前10時ごろ。放送内容、1、防災行政無線のチャイム音。2、こちらは防災浅香です。ただいまから訓練放送を行います。3、緊急地震速報チャイム音。緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。3回。4、こちらは防災浅香です。これで訓練放送を終わります。5、防災行政無線のチャイム音。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。内間木橋の廃止に関する市民説明会。日時対象、11月16日土曜。1、午前10時から、上内間木及び下内間木にお住まいの方。2、午後2時から、どなたでも。会場、1、内間木公民館。2、夢パレス市民会館。問い合わせ、道路整備課、電話 463-0912。公共施設の今後のあり方に関するアンケート。市では公共施設を適切に維持管理していくための計画、仮称、浅香 FM アクションプランの策定にあたっての基礎資料とするためアンケートを行いますのでご協力をお願いします。対象、市内在住の18歳以上の男女3000人、住民基本台帳から無作為抽出。調査結果の公表。市ホームページ等で公表します。問い合わせ、政策企画課、電話 463-3089。荒川緑皮を無償で配布します。堤防の刈り草から作った堆肥を配布します。販売目的の方には配布不可。応募方法、12月13日金曜、当日消印有効までに往復はがきで、応募多数の場合は抽選。配布方法、各自袋を持参し、袋詰め。配布量の制限なし。配布期間、令和2年1月8日、月曜から2月1日土曜を予定、1月26日日曜を除く。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、荒川上流河川事務所荒川緑皮事務局、電話 049-246-1031。 防災行政無線内容、防災・災害等に関する情報などを メール配信サービスで送信しています。右の QR コードから登録することができます。このページ22ページ、横右端、上下中央よりやや下、QR コードが掲載されています。その他、市内の火災に関する情報、朝霞市からのお知らせ、子育て支援に関する情報も希望により配信しています。配信内容については、一部を除き、Twitter、Facebook でも配信しています。問い合わせ、シティプロモーション課、電話463-3059。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、11月13日水曜から18日月曜、11月27日水曜から30日土曜、会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 823-8711、https://www.boatrace-toda.jp/。町色アプリを使っていますか？広報朝霞の情報がスマートフォン等で見られるほか、自分に合わせた情報が届きます。現在の22ページ。左右中央よりやや右。下から4分の1に QR コードがあります。問い合わせ、シティプロモーション課、電話463-3059。23ページ。朝霞市プレミアム付き商品券購入引換券の申請はお早めに。平成31年度市民税が非課税でプレミアム付き商品券の購入を希望している方で、まだ購入引換券交付申請をしていない方は、お早めに申請書をご提出ください。11月29日金曜までに申請、失脚していただくと、市内郵便局で購入できる引換券を12月下旬にお届けします。なお、商品券の使用期限は、令和2年2月29日土曜です。問い合わせ、プレミアム付き商品券発行等事業プロジェクトチーム、電話463-8673。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が発行されます。11月上旬、10月1日以降に今年初めて納付された方は、来年の2月上旬に日本年金機構本部から送付されます。国民年金保険料は所得税及び住民税の申告で社会保険料控除の対象となります。申告等の際には必ずこの証明書、または領収証書を添付してください。なお、ご家族の保険料を納付された場合に、ご本人の社会保険料控除に加える際は、ご家族宛ての控除証明書を添付の上、申告してください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004。 050から始まる電話は、電話03-6630-2525。 年金相談をご利用ください。相談日、第2・第4木曜午後1時から5時、休日は除く、予約制。会場、市役所1階市民相談室。相談員、社会保険労務士。 予約専用ダイヤル、電話 463-1264、問い合わせ保険年金課、電話 463-0284。 11月9日土曜から15日金曜は秋季全国火災予防運動期間、防火標語、一つずついいねで確認、火の用心。これから空気が乾燥し、火災の発生しやすい季節を迎えます。火の取り扱いには十分注意しましょう。住宅防火、命を守る7つのポイント。3つの習慣。寝た箱は絶対しない。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。住宅用火災警報器を設置する。身の回りの布製品に防炎芯を使用する。住宅用消火器等を設置する。隣近所の協力体制を作る。住宅用火災警報器で火災を未然に防ぎましょう。すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられているため、必ず設置しましょう。また古くなると、電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。定期的に作動確認を行い、10年を目安に交換しましょう。埼玉県下一斉住宅用火災警報器啓発広報を実施します。日時11月8日金曜午前9時30分から11時。会場和光市駅、新座駅。問い合わせ埼玉県南西部消防本部予防課。電話 460-0121。かかりつけ医、かかりつけ薬局を持ちましょう。かかりつけ医、健康に関することを何でも相談でき、身近で頼りになるかかりつけの医師を持ちましょう。普段の様子や病気の経過がわかるため、急に体調が悪くなった時も安心です。かかりつけ薬局、薬をもらう薬局を一箇所にしましょう。いくつもの薬局に通うよりも、かかりつけ薬局を持つことで、薬の重複や注意する薬の飲み合わせ、過去の副作用、飲み残しや飲み忘れなど、きめ細かい確認ができます。お薬手帳を活用しましょう。お薬手帳は、異なる病院で処方された薬がわかる大切な記録となります。どこの病院、薬局でもお使いいただけますので、お一人一冊にまとめて管理しましょう。問い合わせ、保険年金課、電話 463-1178。 24ページ。中学校自由選択。令和2年度に新中学1年生となるお子さんの中学校自由選択の申し込みを受け付けます。親子でよく話し合いの上お申し込みください。日時11月5日火曜から14日木曜、土曜日曜含む午前8時30分から午後5時15分。持参するもの、印鑑。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。一人親家庭等医療費支給制度現況届のお知らせ。制度の認定を受けている方は、受給資格更新のため、現況届の手続きが必要です。なお、児童扶養手当の認定を受けていて、8月に児童扶養手当現況届の手続きをお済みの方は、必要ありません。手続きがないと、翌年1月以降の医療費助成の支給が受けられませんので、ご注意ください。届出期間、11月1日金曜から29日金曜。対象の方には10月下旬に通知を送付しています。 問い合わせ、子ども未来課、電話 463-2834。 一人親家庭児童就学支度金支給制度。小学校入学準備に必要な経費の一部として支給します。対象、次のいずれも満たす方。お子さんが令和2年4月に小学校入学予定。市内在住の母子家庭の母、父子家庭の父、または父母がいないお子さんを養育している方。配偶者と死別、離婚した方のほか、配偶者から遺棄されている方や、配偶者が障害により長期間労働ができない方なども、該当となる場合があります。受給要件、平成31年度、住民税非課税世帯、生活保護受給中でないこと。申し込み方法、12月27日金曜までに、申請者の振込口座が確認できるもの、通帳など、及び申請書、子ども未来課で配布または市ホームページからダウンロードを持参。郵送での受付不可。平成31年1月2日以降に転入された方は、全住所地の市区町村発行の所得証明書が必要です。支給時期、令和2年3月上旬。支給額、お子さん1人につき8000円。問い合わせ、子ども未来課、電話 463-2834。 所得税及び復興特別所得税の予定納税、第2期分の納税をお忘れなく。納期限、12月2日月曜。問い合わせ、朝霞税務署、電話 467-2211。朝霞税務署からのお知らせ。1、令和元年分年末調整説明会。開催日会場、11月18日月曜、朝霞税務署3階大会議室。開催時間、午前9時30分から11時30分。対象地区、岡、上内間木、北原、幸い町、栄町、下内間木、仙髄、田島、大、中町、西原、西弁財、根岸、根岸台、浜崎。それ以外の地区は、午後1時45分から3時45分。消費税の軽減税率制度等の説明会も合わせて開催。2、令和元年分所得税の青色申告決算等説明会。開催日会場、12月11日水曜、新座市商工会館3階大会議室。12月13日金曜、朝霞税務署3階大会議室。開催時間、午前9時30分から11時30分。対象、事業収入のある方。午後1時30分から3時30分、不動産収入のある方。3、令和元年分所得税の白色申告決算等説明会。開催日時、会場、12月17日火曜、午後1時30分から3時30分、朝霞税務署3階大会議室。4、税務相談に関する事前予約制。税務署での相談は事前予約制です。1から3月を除く。待ち時間の短縮と十分な相談時間を確保するため、ご予約を優先します。面接による相談を希望される方は、まず電話にてお問い合わせください。問い合わせ、朝霞税務署、電話 467-2211。 自動音声案内の2を選択してください。夢パレス臨時休館のお知らせ。 11月18日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス市民会館、電話466-2525。
25ページ、電気自動車用急速充電器を設置しています。市では地球温暖化の防止及び自動車の排気ガスによる大気汚染を低減させることを目的として、市役所一般駐車場内に電気自動車用急速充電器を1基設置しています。利用時間午前8時から午後9時、年末年始等を除く。利用料1回500円、30分以内、100円、500円硬貨専用。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。浄化槽の定期的な点検、検査を行いましょう。浄化槽の維持管理、保守点検、清掃、法定検査は法律により義務付けられています。保守点検、年3回から4回。機器の点検、調整や消毒薬の補充を行う作業。清掃、年1回。浄化槽の内部に溜まった固形物などを引き抜く作業。法定検査、年1回、維持管理が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかを検査員が検査する作業。トイレの汚水、屎尿のみを処理する単独処理浄化槽を設置している場合は、お風呂や台所などの排水も処理できる合併処理浄化槽への設置替えに努めなければならないとされています。なお、業者との一括契約制度を利用すると、すべての維持管理を行うことができます。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。野外焼却は禁止されています。家庭ゴミや事業系廃棄物などを野外で焼却すること、野焼きは法律及び県の条例により原則禁止されています。焼却炉を使用する場合でも一定の基準を満たした炉でなければ使用できず、工場、事業所が使用する場合は埼玉県への届け出が必要です。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。重症心身障害児・障害者短期入所事業。在宅重症心身障害児・障害者を介護している保護者等が、一時的に家庭での介護が困難となった場合に、心身障害児総合医療療育センターに短期入所できる事業を行っています。対象、市内に住所を有する身体障害者手帳、肢体不自由、1級または2級の交付を受け、かつ療育手帳、丸 A、または A の交付を受けている方、もしくはこれに準ずる障害のある児童、障害者、利用方法、利用を希望する月の2ヶ月前の月の初日以前に障害福祉課に申し込み、利用調整の結果、ご希望に添えない場合があります。申し込み問い合わせ、障害福祉課、電話463-1598、ファックス463-1025。朝霞市家具転倒防止器具等設置費助成事業。地震による家具の転倒を防止する器具等や、その取り付け工事の費用に助成を行います。対象、65歳以上の方のみで構成される高齢者世帯、障害のある方のみで構成される世帯、または障害のある方と65歳以上の高齢者の方のみで構成される世帯、助成額1万円、1世帯1回、問い合わせ、長寿はつらつ課、電話463-1921、障害福祉課、電話463-1598。職親制度。職親制度とは、知的障害のある方が自立更生を図るため、職親、知的障害のある方の更生援護に熱意を有する事業経営者などの私人で、県に登録された人の下で一定期間生活指導や、技能取得訓練等を受けることができる制度です。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、 障害福祉課、電話 463-1598、ファックス 463-1025。 市内の視覚障害のある方に広報朝課音声 CD デイジー形式を無料で郵送しています。朝課リーディングサークルのご協力により作成した広報朝課音声 CD を自宅に無料で郵送しています。ご希望の方はご連絡ください。声の広報朝課として市ホームページでも聞くことができます。朝課リーディングサークルとは、広報朝課等の音声 CD を作成し視覚障害のある方にお届けしているボランティアサークルです。サークルでは一緒に活動してくださる方を募集しています。興味のある方はぜひご連絡ください。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 463-3059。 26ページ。11月12日火曜から25日月曜は女性に対する暴力をなくす運動期間。配偶者やパートナーからの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシャルハラスメント、ストーカー行為などはいかなる理由があろうとも許されません。暴力のない男女平等社会の実現に向け、多くの方にこの運動への関心を持っていただくため、パープルリボンツリーの作成や、DV 関連図書、朝霞市の DV 相談統計の展示などを行います。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター、電話 463-2697。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。夫、パートナーからの暴力やストーカー行為など、女性をめぐる様々な人権問題に対し、専用相談電話による相談を受け付けます。日時、11月18日月曜から24日日曜、午前8時30分から午後7時、23日土曜祝日、24日日曜は、午前10時から午後5時、専用電話、電話 0570-070-810、相談担当者、法務局職員、人権擁護委員、秘密厳守。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課、電話 859-3507。 わらび戸田衛生センター組合からの可燃ごみを受け入れます。わらび戸田衛生センター組合にて、ゴミ焼却施設の大規模改修工事が実施されるため、相互協力の観点から、わらび市及び戸田市から出る可燃ゴミの一部を3日間、1日30トン、クリーンセンターで受け入れます。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、資源リサイクル課、電話 456-1593。朝霞市は男女平等社会の実現を目指しています。ジェンダーと向き合う。私たちが知っている生物学的な性差とは別に、社会的、文化的に形成された性別、性差をジェンダーと言います。学校で女だから理系進学は無理、女が男に指図して生意気と言われ、言いたいこと、やりたいことを女性が我慢することや、職場で男だから育児休暇を認められず、男性が子供たちと過ごす時間が短くなるのは、ジェンダーに根ざした問題です。リーダーシップを取るのは男性、というジェンダー意識は気づかないうちに、無意識の偏見や思い込みとして、性別による差別を決めつける行為につながります。実際に女性がリーダーシップを発揮すると、きつい性格だと思われるのではないかという心配をする人や、就職し、将来的に管理職や総合職を望まない人がいるという話も聞きます。男女格差を改善するための男女共同参画社会基本法の制定、平成11年施行から20年経ち、平成27年には女性活躍推進法が成立しました。これにより国や地方公共団体、民間企業等に女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定、公表や 女性の職業選択に資する情報の公表が義務付けられました。様々な分野で活躍する女性のロールモデル、お手本になる人物が働く女性の活力になり、ましてや働く親の姿は子供のロールモデルとなり得ます。朝霞市ではセレユプラザ女性センターで男女平等社会の実現に向けた情報の収集や提供を行っており、毎年社会情勢に応じたテーマの朝霞人と人、女と男セミナーやイベントを開催し、参加することで今起きている問題に気づき、その問題と向き合うきっかけになると思います。一人一人の能力が発揮でき、生き生きとした生活が送れるように、職場、家庭、地域においてジェンダーについて向き合うことから始めてみませんか。このコラムは、市と共同している男女平等推進事業企画運営協力員が日々の生活の中で感じている男女平等について執筆しています。次回は1月号に掲載します。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話 463-2697。これって DV? 配偶者等から身体的、精神的暴力等を受けていると感じたら一度ご相談ください。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話 463-0356。11月の納付、市県民税随期、国民健康保険税5期、介護保険料5期、後期高齢者医療保険料5期。納期限は12月2日月曜です。納税、納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。
27ページ。朝霞市民活動ニュースレター69。困りごとのお手伝いと気軽に立ち寄れる地域の居場所づくりをしています。今回は高齢者の家事代行やお子さんの送迎などといった地域の人々の日常生活の支援活動をしながら、地域の居場所づくりのために市内で子ども食堂の運営も行っている、和、和、和の会。ひらかなの和、平和の和の和、車輪の和の会。代表、諸住紗友子さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、団体の主な活動内容は？答え、助け合い広場という活動と、子ども食堂の運営をしています。助け合い広場では、冠婚葬祭のような休養や、学校の長期休暇などで、お子さんの預け先や送迎に困っている方、産後や高齢により、掃除や料理といった日常の家事に困っている方の支援をしています。活動を始めて10年になりますので、幼い頃にお預かりしたお子さんが大きくなって、訪ねてくることもあって、そんな出会いがとても嬉しく、やりがいになっています。子ども食堂はメニューを毎週ブログやツイッターで紹介し、ランチを月曜、水曜、金曜、夕食を火曜、木曜に提供しています。水曜の午後は大学生ボランティアが子どもたちの勉強を見てくれています。また食事が目的でなくてもご利用いただけますので、ママたちのおしゃべりや、お年寄りの寄り合い、中学生の定期テストの試験勉強など、地域の居場所としていろいろな使い方で利用してもらっています。メニューを考えるのは大変じゃない？とよく聞かれますが、料理が好きな私は、あれこれ考えるのを楽しんでいます。最近は食材やお菓子を寄付してくださる地域の方や、企業さんの協力が増えたり、利用者のご家族が団体の活動を手伝ってくださることもあったりと、新しい助け合いや地域のつながりが、この子ども食堂を起点に生まれていることを実感しています。質問、団体を立ち上げた経緯は？答え、介護福祉士だった経験を生かして、 行政とは違う方法で地域の人たちの困りごとを手助けしたいと思い、定年を機に日常生活の支援をする団体を立ち上げました。その後、コンビニの駐車場で食事をしている子どもたちを見かけたことをきっかけに、低料金で食事ができて、子どもからお年寄りまでみんなが気軽に利用できる地域の居場所があったらいいなと思い、3年前に子ども食堂をオープンしました。質問、今後取り組みたいことは？答え、市内の他の子ども食堂と連携して、お互いに余剰食材のやり取りや情報交換などができたらいいなと思っています。また大学生ボランティアの単位の取得にも協力できるように、大学を回ってお話を伺ってみたいと思っています。質問、市民の皆さんに伝えたいことは？答え、少しの時間でも構いませんので、活動にご協力いただけるボランティアさんを募集しています。お気軽にご連絡ください。問い合わせ、わ、わ、わの会、電話 487-7618、もろずに。このコーナーは主に朝霞市内で NPO などの市民活動を行っている団体にインタビューした内容を掲載しています。活動内容などの詳細につきましては、団体にお問い合わせください。メールマガジン配信のお知らせ。市民活動に関する情報や、市民活動団体によるイベントのお知らせ等について、毎月メールマガジンを配信しています。配信を希望する方は、件名、メールマガジン配信希望として、配信希望アドレスを記載の上、市民活動支援ステーション、シニア活動センターまでメールにてお申し込みください。子ども食堂の写真が載っています。問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話463-1417、メール、simin_katudo@city.com.asaka.lg.jp